エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、 UG です。
さてさて、
はい、
花粉症は非常にやばい昨今でございますけど、
うん、
最近いかがお過ごしですか？
なんだろうってことないんですけど、聞かない言葉聞かない言葉ってあるなと思って。
ほう。
ザマスですよね。
あんたそれ CM 見たでしょって感じですよね。うん。
そうかな。いや、全然前から思ってたことなんですけど、聞いたことがない、ね。実社会。
まあ、ドラえもん以外では聞いたことないですよね。
うん。でも、どこかのタイミングではさ、なんて言うんですか、やっぱり。あれを、なんて、キザということなんでしょう、一応、ザマスは。
あ、そうなんですか？
いや、だって、スネオのママが使う。
だって元は多分、ザンスですよ。
あ、そうそう、ザンスとザマスだよ。
うん。ザンスの丁寧なやつでしょ？
ザンス。
ってことは、江戸時代ぐらいは普通に多分、遊女ですよね。
そうらしいんだけど。
遊郭の人が使ってた言葉でしょ。
これがさ、まあ、そうか、ね、まあ、ザンスはそうなんだね。でも、どこかのタイミングで、やっぱり使わなくなったわけだと。
あ、そうですよね。
これ、誰かがさ、また、ここまでだとちょっとあれなのかな。いや、なんか、また流行り出すってことはないのかなと思ったんですよ。
おお。
それキャラだからって。
まだ、そういうキャラができれば、また使う人が増える。
ザンス、ね、ザンスの、なんとかだったよね、
昔。昔から言う山の手言葉ってやつですよ。なんだ？
下町言葉じゃないのね。
ごめん遊ばせ、みたいな。
それたまに聞くことがあるんですけどね。その中にあるんだね。
多分その一部です
よ、ね。ああ。でも今更使いづらいよね。要はその、多分、その、アニメ、だからドラえもんのイメージになっちゃったから、
うん、
今使うとその、キャラを真似してることになっちゃうから。
ああ、はいはいはい。
逆に。
ドラえもんが放送終了したら。
そうね。ドラえもんって声変わりましたけど、ここは変わんなかったのかな。
キャラクター的には変わんないでしょ、やっぱり。
いや、若干ほら、ドラえもんがもうちょっとはっちゃけた感じがするからさ。
まあそうね。まあその、当時、その80年代とかのさ、平行感覚みたいなもののままではいられないじゃないですか。
そうね。
ジャイアンがいきなりぶん殴るとかね。
そうね。
そういうところも含めてバランスを取んなきゃいけないわけですよ。
だとすると、この機会にやっぱザマスはやめとくべきだったんじゃない？
でもございますですよね、やっぱね。
うん。あ、もう変わってんのかもしれないけどね。あんまり見てないので。ちょっとあれですけど。
そういう成金イメージみたいなものから脱却できれば使う人もいるかもしれない。
そうね。今、会社でなんとかザンスとか言ったら、ちょっと。
ザンスは丁寧じゃないから基本的にはなしなんです。
あ、ダメなのね。
ザマス。
ザマスはそれでいいと。
見積もりをお願いシアリンスみたいなことは言わないよね。
もう分かりづらいなっていう。
うん。
そっか。まあ、メール文化だったらより一層使わないですね。
そうだ、ございますの代わりなわけでしょ？
そっか。
こちら焼肉定食ザマス。
なんかさ、それ上からだなって思っちゃうよね。
でもさ、なんかさ、あんま差はわかんないじゃないですか。
うん。
尊敬語でもさ、例えば、召し上がれとかはさ、自分であんま言わないですよね。
言わないね。
うん、言われることはまあまああるかもしれないけど。
うん。
それ自分からみんなが言う世界ってのはあり得るかって話に近いんですよ。
そっか。
どっかの学校でさ、おはようございますじゃなくて、ごきげんようっていうみたいな。
ああ、そういう
の
あるよね。
そういう感じですよ。
なるほど。
そういう世界を望みますかっていう。
気持ち悪いな。
エクストリーム知的体験、K ザマスっていうふうに言わないですもんね。あなたも言ったらどうですかって話ですよ。
ユージーザマスってこと。
そう。ごきげんよう、ユージーさん。
これやっぱ流行んないな、これな。
最近いかがお過ごし遊ばされてるの？
山手言葉って言うんですか？
山の手言葉って昔はそんな風に言ったけどね。
多分これをマスターすれば結構でもそれはそれでキャラになるよね。
まあ、芸人扱いはされるでしょうね。
芸人や。うん、なんかいいキャラだなと思われるんじゃない？
四六時中ちょんまげ言ってるお侍ちゃんっていう人がいますけど。
ああ、
そういうキャラの一部ですよね。
そっか。
ああ、武家出身なんですかと。
ちょっと、キャラの固定が難しいかもしれないな。
明日から統一していけばあなたもなりますよ。
そうね。
はい。
ちょっとずつね。
ちょっとずつちょっとずつ。
古語で話す人とかね。
そうね。
困る。
でもなんか、あれですよね。あの人。玉ねぎ。黒柳徹子。
はい。ああ、近いのか。
は結構そうですよ。
そっかそっか。
うん。あのぐらいのこう、品のある感じを醸し出さないと言葉だけだと上滑りします
よ。もうあれだからキャラとして確立してます、ね。
そうそうそうそう。
ロボットとしての、なんか、そういうキャラロボットですもんね。
ああ、そうね。そういう喋り方をプログラミングされた人です。
プログラミングされてる感
がある。どうやってもやっぱ無理があるね。
ダメだね。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それではニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月9日、STB ニュース、北海道。皇室に忍び込む男を逮捕。札幌豊平警察署は8日、正当な理由がないのに、豊平公園温水プールの女子更衣室に侵入したとして、男28歳を建造物侵入の容疑で現行犯逮捕しました。
はい。
警察によると、男は8日の午後8時半頃に、更衣室の前で座り込むなど不審な動きをしていたことから、従業員らが注意を払っていたということです。男が更衣室の中に入ったことを確認した従業員らが警察に通報、駆けつけた警察によって現行犯逮捕されました。男は調べに対し、更衣室に入ったことは認めているものの、女子更衣室と男子更衣室の違いを知りたかった、などと話しているということです。警察では余罪がないかなども含めて調べを進めることにしています。
それはなんか哲学的な意味でなのかな？
あ、
違いを知りたかったって。
なるほどね。その場所としての意味ではないんですよ。
かもしれないし、まあ、ただ単に単純に間違い探しかもしれない。うん、
左右対称のだけではないっていうね。
うん。あっと、みたいな。
こっちの方が鏡が若干でかいみたいなね。
そうそうそう。
うん。
そういう興味なのかもわかんないですけど。
なざないですよね。
うん。
前にも言いましたよね。女子トイレに違いが知りたいみたいなこと言ってたり。
まあ確かにさ、ま、見たことがないから見たいっていう気持ちはあるのかもしれないけど。
そうそう。
知的好奇心でね。
だったらちゃんとさ、保健体育の時間でやるべきですよ。
ああ。
もう小3ぐらいでやりましょうよ。
見に行く。
男女入れ替えてトイレ見学ツアーですよ。
うん。うん。いや、これはさ、あれだよね。日替わりでこういう人入れ替えないんだよね。奇数と偶数の日で。
そうね。別にほら、トイレみたいにさ、便器の形が違うとかじゃないから。
明日来てくださいだよね。
どっち使ったっていいわけですもんね。
そうそうそう、そ
う。うん。看板変えるだけですよ。
そうそうそう。見たいんだったら明日来てねって。
そうそう。ただし、持ち物を置いてっちゃいけないっていう。
あ
ー。ズボラなやつはお断りってことですよ。
やりかねないね。
やりかねないんですよ。
そうか。
小学生みんなズボラですから。
そうかそうか。
うん。置き弁みたいな感じで置き体操服みたいなのがあり得るってことですね。
いけねえってなっちゃうもんね、そうすると、ね。
そうなんだよ。だまあ、公園のプールとかだとさ、そんなのどうでもいいんだろうけどさ。
うん。
どうだろうね。長い髪用にドライヤーがあったりするんじゃないの？
だから、そこが知りたかったんです、私は。と
そういうのも全部同じにしちゃえばいいんだよね。
そうだね。
うん。じゃないと、ヨシキが来れないだろうと。
確かに、男だからっていうね。
ね。
髪が短いとは困ってないよねっていう。
そんなのは、ね、性の差じゃなくて、個人の差ですからね。
ああ。
そういうところが徹底してないから、こういうやからが減らないんでしょうね。
全く同一ですと。
もう完全に鏡写しで同じですと。
気にしないでくださいと。安心してください。
全く同じです。タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月9日 MBS ニュース。ゴミ送りつける男を逮捕。いわゆる万引き G メンと呼ばれる男性の自宅に使い古した靴などのゴミを繰り返し送りつけたとして35歳の男が逮捕されました。大阪府の迷惑防止条例違反の疑いで逮捕された男は、捜査関係者によると、去年、履き古した靴や靴下、スリッパなどのゴミを段ボール箱に詰めて、2回にわたって警備会社に勤める男性の自宅に着払いで郵送した疑いです。被害に遭った男性は、以前に大阪市内のドラッグストアで万引き G メンをしていた際に窃盗の疑いで容疑者を現行犯逮捕していて、その報復と見られるということです。容疑者は他にも様々なゴミを男性宅に複数回送りつけているということですが、調べに対し、プレゼントのつもりだったと供述しているということです。
でもこれはやっぱりさ、
はい、
その後、万引きしたものを送るべきだよね。
あ、 これはお返しします。
そうそうそうそう。
警備員に返してどうするんですか。店に返しなさいよ。
反省しました。
あなたから謝っといてくださいっていう話ですよね、それはね。それはちょっと反省とは言えないな。
もしくは、見つからなかったのはこれだけあります。うん、勝利宣言だよ。あなたが捕まえたと思ってるけど、あれは氷山の一角なのよと。
この節穴目と。
そうそうそう。あれはわざと捕まったんだよと。
散々吐き古してやったぜっていう感じでね。そうそうそう。もうくたくたになったから送るわって感じで。
こういうことなのかな。
それは相当ムカつくね。底意地が悪いルパンですよね。もう飽きたからっていう感じでルビーの宝石を返してくる感じの。
そうそうそうそう。
タレコミいただきました。アツシ野島さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月9日、毎日新聞。テナガザル、謎の出産。長崎県佐世保市の動植物園で、妊娠するはずがない、メスの白手テナガザルが出産し、飼育員らに波紋が広がっています。白手テナガザルの桃10歳が子猿を出産したのを、園職員が発見したのは2月10日の朝。想定外の出来事に園は混乱。妊娠期間とみられる約7ヶ月間、桃の腹が大きくなることはなく、変わった様子もなかったため、職員らは誰も妊娠に気がつかなかったということです。桃はこの5、6年は1頭で飼育されていて、桃の隣の檻では白手テナガザルや袋テナガザルなどが飼育されていました。隣の檻との間には金網や板が設置されているのになぜ妊娠したのか。園は何度も会議を開いて話し合いましたが、原因は判明しなかったということです。園の担当者は、隣の檻のオスとどこかの隙間で交尾した可能性が高いと推測しているということです。園は、子猿が乳離れした後に、体毛か血液で DNA 型を鑑定して父親を特定するとともに、檻の境界に新たに鉄板状の仕切りを設置する方針だということです。
あー、すごいね、これ。
隔離がザルだった。
まあ、手長ザルだからね、はい。手が長くてもそうかダメか。
まあ、手ですからね。捕まえることはできたかもしれないですけどね。
そうね。行為に及ぶにはちょっと。
その後はもうガッツしかない。もうぐいぐい押し付けるしかないですね。金網に。
ちょっとあれだ、一物が異常に長いとかないんですか。
そういうのはないですよね。
手長じゃないって。
手長じゃない、あれ長ザルじゃないですからね。
いや、隙間があるんだっていう。
まあ、隙間自体はなくはないですよね。その、まあ、そんなに広いとこじゃないから。
なるほど。
両方とも、個別の檻ではあるものの密接はしてるんですよね。
でもね、なんかちょっとそれ想定できないぐらいのだったんでしょう、多分。
まあ、常識的に考えてありえないよね、と。
やっぱりちゃんと開けてたんじゃないの？鍵を。
誰が？
ガチャガチャって、その、手長ザルだから。鍵まで手が届いちゃってさ。
人では届かないんだけどね。
そうそうそう。もしくはみんなが思っている以上に手が伸びるのかもしれないよ。
そうだね。あと知能指数もね。
あ、そうそうそう、
うん。あいつがあそこで鍵を閉めてるぞってのが分かったんだろうね。
うん。
閉め閉めと。
でもこれ、正直ですけど、その、
はい。
一晩ぐらい鍵をかけ忘れてることだってあるかもしれない。何年間だから。
いやー、でもどうだろうね。完全にないとは言い切れないかもしれないけど、うん、普通はそれ記録つけてるもんね。
そうか。
うん。例えば朝来た時に開いてたらおかしいって思うじゃないですか。その時に問題になりますよ。
だちゃんと朝も閉めるんだよ、こいつは。普通はほら、そっちの檻にいてずっといるじゃない。ちゃんと帰るんだ、朝。締めとかね。ちゃんと、なんとなく。
はいはいはい。思春期の中学生ですよね、それね。うん。夜中にコンビニ行ってるやつですよね。
そうそうそう。うん。その、それぐらい知能は高いよね。
それぐらいはある。
うん。
うん。ガキンチョぐらいは頭が回るっていうことでね。そう。これからそれを前提にしてやんなきゃいけないわけだ。
南京錠開いてんだけど、ちゃんと帰ってきたら朝閉めるわけだよね。そうするとほら、ね、気づかないから、あ、閉まってるな、ちゃんとは。
そうね。でもこれはもうセコムとかに頼むしかないかな。3月10日、NHK ニュース。定時2分前に退勤。千葉県船橋市の4人の職員が定時の2分前に職場から退勤して、他の職員に定時での退勤を代理で打刻させる不正を繰り返していたことが分かりました。船橋市の教育委員会によると、不正が明らかになったのは50代から60代の女性職員3人と、以前所属していた20代の男性職員1人の合わせて4人です。4人は平成25年の4月から今年1月までの間に、それぞれ同じ出先機関に勤務をしていて、 定時の午後5時15分よりも2分早く退勤して、他の職員に定時での退勤を代理で打刻させる不正を繰り返していたということです。職場近くのバス停から午後5時17分に出発するバスがあり、定時に退勤するとこのバスに間に合わないため、不正を繰り返していたということです。次のバスの出発時間はおよそ30分後で、4人は不正を認め、反省と謝罪の態度を示しているということです。教育委員会は4人のうち1年8ヶ月の間に300回以上不正を繰り返した職員を減給の懲戒処分とし、残る3人を訓戒や厳重注意としたということです。
なるほど。
ちょっと思うんですけど、
うん、
まず間違いなく内部告発じゃないですか。
そうなんだね。
おそらくチクリなんですよね。
いやー、そうだろうね。
これはね、職場が良くないよ。
確かにそうだね。まあ、そのバスに乗らないやつだよね、必ずね。
そうですね。方面が違うのかもしれないけども、このバス停を使ってないかもしれないけどもね。
これはでもね、だから前もあったような気がするけどね。
そう、あったんですよ。バス間に合わないから早めに出てるみたいなやつ。
そうそうそうそう。
早めにお弁当買いに行ってるやつもいたね。
いた。混むから、みたいな。まあだから、やっぱり2分早く仕事始めるしかないよね。そう、
ちょっとぐらいのフレックス度合いをね。
5分までのフレックスは認めようよ。
認めましょうよと。ねえ。未だにさ、タイムカードで管理してるわけじゃないんだから、デジタルでしょ？
まあ、わかりませんけど、この打刻っていうのがどういう意味か。フィジカルにガチャッ
時刻が押されるタイプのやつね。
いや、時刻を2分早くするしかない、
ね。あ、そうだね。
なんか違うなっていう。
タイムカードの機械の方を早める。
そう。
はい。だみんなそういうちょっと微妙なサマータイムで暮らせばいいんですよ。
だって時計が2分ずれてることは普通にあり得てもおかしくないわけ。
全然ありますよね。ああ、でもそうか。バスも早く出ちゃうわ。
いや、だから。バス側はちゃんと通常通りでお願いしますと。
バスはちゃんと定刻でね。
だってこれ認めなかったら、要はさ、もう鍛えてダッシュして2分で間に合えみたいな話じゃん。あ、
そうだよね。区間新記録って感じで。
もうさ、
うん。
もうなんか窓からさ、なんかロープで降りるとかそういう方法になってくる。
そうだ、階段なんか降りてらんないと。
そうそうそう。
うん。だって15分が退勤時間で、17分に出るのに間に合わないわけですよ。
2分。
13分に出て17分。でも4分必要なんですよね。
うん。
これ半分に縮める努力。
そう。
うん。
やっぱそこの改善が、まあ、求められてる。
そうだね。近道の発見とかね。
危ないね。なんかバス停とさ、職場にさ、こう、ワイヤーを引いてさ、ジップラインでシャーって行くよ。だって帰りだけなんだから。
そう、
行きは別にいいの。
3月11日、北海道 HBC ニュース。飲みすぎた男。旭川市内のホテルで、客室のドアを椅子で叩き壊したとして49歳の男が建造物損壊の疑いで逮捕されました。警察によると、かなり酔っていた男は、隣の部屋を自分の部屋だと思い込み、ドアが開かないことに激高。自分の部屋から椅子を持ち出してきて、何度も叩きつけていました。ホテルの従業員が、客が暴れていると通報。男は駆けつけた警察官にその場で逮捕されました。警察は男の酔いが覚めるのを待って詳しく調べる方針です。
なんとも間抜けたね。
自分の部屋から持ってきてるのがいいよね。
お前、その椅子はどうやって持ってきたんですかってなる、ね。いやー、すごいよね。
メガネかけながらメガネ探す感じね。うん、すごくいいですよね、ここはね。
なんかその、そうね、酔ってるけど、その怒りっていうものに一直線になっちゃうってのがすごいね。
まあ酔っ払ってるとそういうもんですよね、やっぱね。喜怒哀楽へのショートカットができますからね。でも
なんかウィーみたいになっちゃえばさ。
あ、そうか。
なんとなくその激高っていうモードがさ。
そうだよね。だからこれ途中なんですよね。
違う気がするんだけどね。
この後にベロンベロンがある
んです。ああ、そうなんだ。めんどくさい人だね。
まあ普通酔っ払うってそういうことですよ。
なるほど。
極端に弱い人じゃなければ、だんだん気持ちよくなって、最後はベロベロですから。
その間が厄介だね、この
人。その間が一番厄介なんです。その間閉じ込めておかなきゃいけない。
そうだね。
だからね、多分途中でもっと飲みたいとかでホテルの部屋を一回出ちゃったとかなんですよね。
それが良くなかった。
そうそう。ちゃんと室内の冷蔵庫に潤沢にアルコールがあれば。
まあ、迷惑はかけないよね、そうすればね。
タレコミいただきました。あつし、野島さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月13日、朝日新聞。定期試験で不適切な出題。
うん、
青森県の高校で2月に実施された定期試験で、 新型コロナウイルスのクラスターが発生した病院がある自治体を問う設問が出題されていたことが分かりました。学校は設問が不適切だったとして保護者に文書で陳謝しました。学校によると、設問は2月15日に実施された現代社会の試験で出題され、全1年生約200人が受けました。保護者から県教育委員会に問題が不適切ではないかという指摘が2月18日にあり、県教育委員会が学校に事実関係の確認を行いました。出題した教諭は学校の聞き取りに対して、教科書に掲載していない時事問題にも興味を持ってほしかったと説明。答案を返却する際に生徒に不適切な設問だったと謝ったということです。学校はこの設問を全員正解とする措置を取ったということです。
全員不正解だよね。
そうなんですよ。
その場で先生をさ、咎めない時点で罰だよね。
そう。だからそんな諦めてその100点満点じゃまずなくなるっていうのは受け入れてほしいんですよね。それは不備ですから。
まあ、現代社会なのでね、ちょっとね。
まあね。
何でもありな部分はありますけど。
そうだ、モダンっていう意味じゃなくて、今進行中っていう部分の社会に目を向けてほしいわけですよね。
なるほどね。
うん。かといってこの設問はどうかっていう話ですもんね。
それって必要な情報なのかな。
毎日新聞読んでれば、あそこのカラオケスナックでみたいなさ。
そういうことなんだ。
そういう話も出てくるんでしょうけど、そういうのに目を配ってほしいとしたら、ちょっとやり方が間違ってますよね。
ちょっと。ね、
別のね、だって新聞に載ってるんだったらどんな問題だっていいわけですもんね。
そうだね。
うん。
どちらかというとワイドショーの方だしね、そっちはね。
そうね。まともな報道が、その、場所が特定されるようなことを書かないもんね。
多分ね。
うん。漠然とこういう場所は気をつけましょうみたいなことは言うけどもね。
うん。
あそこのキャバクラで出たらしいよってことを書かないもんね。
だから出題に対してもっと詳しく書いちゃうみたいな制度。ここから先は噂ですがみたいな。
そうね。どうやらここに穴兄弟がいてっていうね。なんかそんなあったなって感じですけどね。だからこれやるんだったら、もっと推理っぽい問題にした方がいいですよ。こういう風に伝播してますと。
うん。
ってことはどこがクラスターでしょうかっていうような感じにした方が。
ああ、なるほど。自分で要素をこう組み合わせて推察するとこうですってことね。
そうそうそう。原因はこれだろっていう風に。それだったらね、まあ社会とは外れるかもしれないけど、いい問題になりますよ。
なるほど、なるほど。
まあこの程度の先生がそんな問題作れないだろうってことですよね。タレコミいただきました。フラウエムさん、オツジマさん、アツシ、ノジマさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月13日、NHK。皿うどんで歯が欠ける。
ん？
埼玉県の小学校で、給食の皿うどんの麺を食べた児童と教諭合わせて7人が歯が欠けるなどの被害が出ました。市によると、11日、給食で提供された皿うどんを食べた1年生から5年生までの児童6人と教諭の1人合わせて7人の歯が欠け、このうち児童3人が病院で治療を受けたほか、別の児童数人の口の中が傷つく被害が出ました。市は、皿うどんに使用した中華麺を、本来は2分から3分揚げるべきところを誤って10分ほど揚げてしまい、麺が硬くなったことが原因だとしています。この小学校では、学校内で給食を調理していて、栄養士が作る調理指示書では適切な揚げ時間が記載されておらず、担当した業者のスタッフ2人が揚げ不足だと判断してしまったということです。市では業者からの聞き取りを進めるとともに被害に遭った児童の元に謝罪に訪れることにしています。
まあそっちの方が美味しいと思ったってこともあるしね。
揚げ不足だと思ったってことはもっとパリパリしてほしい。
そうそうそうそう。
こんなんじゃあんかけに負けるぞと。
そうそうそうそう。
いうふうに思ったんでしょうね。
バリ方にしたいんだって。
そうだね。
ちょっとそういうもしかしたらね、九州ラーメンみたいなことになっちゃってるかもしれない。
本場長崎ではと。
うん。
うん。そんなはずはないんですけどね。そんな麺の中の水分が完全に抜け切るような揚げ方はしないと思うんですけど。
まあ問題は先生が一人含まれることだよね。
そうなんですよね。ガリッといっちゃったんですよね。多分先生もあんまりその肩揚げっていうのに慣れてないっていうか、もしかしたらこの皿うどんを食べたことがなかったかもしれないね。
ああ。
うん。
そうね。
皿うどんって言ったって、うどんをお皿で食べるわけでしょ？
そういう間違った認識。
まあ、字面で考えればそうですからね。
それにしても、一回に行かないよね、普通。
一気にね。
思いっきり行ったわけでしょ、だって。
でも、パッと見じゃわかんないじゃないですか。軽く揚げてあるか、ディープに揚げてあるかは。
なんかじゃあ、リアルな、ね、食品サンプルを食べちゃったみたいな感じだ。
ああ、近いよね。
いてーみたいな。
もう割れるけど、ほぼプラスチックだなっていう感じですよ。
そうか、でも。いや、これ聞いてみたいよね。
何を？
そうなんだけど、やっぱり普段より、いつもより美味しかったですって意見があるかもしれない。
味の方をね。
パリパリのがいいよ、やっぱり。
何人かはいるだろうね。おうちのよりもうまいと。
やっぱ固めがいいな、みたいなね。
そうそうそう。バーミヤンよりうまいって言ってる人は何人かいると思うんですよ。ただ、それの10倍ぐらい、口の中切ってる子がいると思うんですよ、
ね。それはすごい。だから、今度からは、
はい。
ちゃんとリクエストを聞くってことだよね。
あ、なるほどね。
麺の硬さどうしますかって。じゃあ俺はバリカタみたいな。針金とかいうやつもいるわけですよ。
あ、
うわー、めちゃくちゃ
硬い。針金はむしろ際どいよね。茹で方と逆だもんね。
そうだね。あんま茹でない方がいいんだ。硬、うん、いな。
しかもそれだとさ、給食室の前にみんな並んでることになるからね。
すっげえ長蛇の列。
タレコミいただきました。アツシ野島さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月14日神戸新聞。後ろに並ぶ客殴る。コンビニのレジで後ろに並んだ客に距離が近いと腹を立てて殴ったとして、兵庫県警姫路署は14日傷害の疑いで男52歳を逮捕しました。逮捕容疑は13日の午後6時過ぎにコンビニの駐車場で男性74歳の顔を殴った疑いです。署によると、男がコンビニのレジで支払いをしていたところ、後ろに並んだ被害者の男性と距離が近いと口論になりました。男は自分の精算中に男性がレジに物を置こうとしていたとも話していて、容疑を認めているということです。男は男性が会計を済ませて店の外に出るのを待って、駐車場で頬や顔を複数回殴ったということです。男性は打撲などの怪我をしました。コンビニの店長が110番していたということです。
まあ、
ディスタンス。
どれだけ近いかにもよるけどね。
ねえ。まあ一応推奨されるのは2メートルですよね。うん、まあコンビニで2メートルは難しいから、まあ1メートルでもいいかと。
まあそれがどうだったかだよね。肩にもう顔が塗るぐらいだったみたいな。ね、これなんとなくさ、商品を混ぜようとしてる気がするけどね。
ああ。
前の人の会計に覆面させようっていう感じがしますけどね。乗せちゃう。
なるほどね。うん、自動改札をぴったりくっついてる感じね。
そうそうそうそう。
うん。大福が1点、焼き鳥が1点、ジンタンが1点、みたいな。え、俺買ってないっすよっていうね。
そう。
うん。
だ一緒、まあ、なんか、一緒に来たのかな、この人たちはって思われるかもしれないね。そ
う、団体客っていうか、ね。うん。俺がまとめて生産しとくから後で割ってねっていうね。
そういうイメージだった
もん。を持たせたかった。だったら黙って後ろにいるのは良くないっすよ。
ああ、そうかそうか。
うん。俺先行ってるわって言っときゃいいんですよね。
そうね。
随分年上だけどどういう間柄なんだろうっていう。ちょっと疑問には思うものの、まあレジは通しますよ。
ちょっととかだったらね。
そうそう。
買うものもね。
チロルとかだと分かんないと思うんですよね。
うん。
若干高いと。
そう。うん。さすがに公共料金の支払いとかだとちょっとバレますけどね。
バレるね。それは確実にバレるね。俺はこんなの払ったっけって話になるもんね。俺は自動払い込みだけどっていう。中で殴んないのも多分ディスタンスを意識した人なんでしょ
う。それ。
おそらく。血が飛んだりするからね。やっぱ野外ですよ。飛沫が飛ぶから。
フルフェイスのフェイスガードをしてから殴ってるかも。
殴る。上からね。ベコっていう。3月15日、日本テレビ。病院に落書き。愛知県で歯科医院に落書きをしたとして55歳の男が逮捕されました。邪魔、存在自体が目障り、死ね死ね死ね。歯科医院の看板に黒ペンのようなもので書かれていた暴言。さらに次の日には窓ガラスに赤いスプレーのようなものが吹きかけられていました。こうしたスプレーなどの落書き被害は、この歯科医院だけではなく、名古屋市内の他の歯科医院でも同様の落書きが相次いでいたということです。
うん、
13日に建造物損壊の疑いで逮捕・送検された容疑者55歳。11日の深夜に歯科医院の出入り口のドアなどに赤いスプレーを噴射したとして、警察によって現行犯逮捕されました。調べに対し容疑者は、間違いありませんと容疑を認めているということです。落書き被害があった歯科医院にも一度治療で訪れたことがあったという容疑者。院長によると、落書きの他にもおよそ2年前から無言電話などの迷惑行為が続いていたということです。警察は容疑者が他の落書き被害についても関与しているとみて調べています。治療にあんまり満足いってない感じの。
痛かったんだろうね。
だろうね。
おそらく。
治ったは治ったけどよっていうね、ここも痛い、あそこも痛いですよね、きっと。多分だからそうやって歯科医院を転々として文句を言い続けてるんですよ。
こんなに痛いはずないだろうって次行くんだ。
そうそうそうそう。あ、次こそ痛くないと。
なるほど。
っていう風に行くんだけどやっぱ痛い。それをもう記憶をたどって落書きして回ってるわけですね。
まあまあわかる気はしますけどね、その、
まあ痛いことは痛いですからね。
ね、
うん。もでも元を正せばお前の歯磨きが悪いんですよ。
そうなんだよね。どちらかというと歯磨きメーカーに行くべきだよね。
あ、そうだね。
うん、
うん、サンスターとかにね。
歯磨き粉これ虫歯予防って書いてあるじゃねえかと。
だまあこの男だったらどっちもやりかねないですからね。
そうかそう。
それこそだって下手すると甘いキャンディーを出してるところにも文句を言いかねないですから。
ああ、危ないね。
なんでキシリトールじゃないんだと。
そうだね。砂糖なんかけしからんっていうね。
そうだね。うん。フィンランドで成功しているキシリトールを入れるべきだっていう。
そういう主張なのかな。
ねえ。まあ、あとはもう全部入れ歯だね。
確かに。うん、
もうそれしかないですよ。3月15日、NHK。許可なく医療行為か。医師の資格がないのに千葉県内の自宅で美容整形に関する医療行為を行ったとしてベトナム人の夫婦が逮捕されました。警視庁は日本に住む外国人を相手に違法な医療行為を繰り返し、これまでに400万円以上を売り上げていたとみて調べています。逮捕されたのはいずれもベトナム国籍の容疑者27歳と夫の容疑者37歳です。警視庁によると、二人は去年11月から今年1月にかけて、千葉県浦安市の自宅で、医師の資格がないのに、日本に住むベトナム人やネパール人の女性4人に対して、唇にヒアルロン酸を注射したり、まぶたを二重にする医療行為を行ったとして、医師法違反の疑いが持たれています。
うん、
SNS で客を募り、通常よりも数万円安い料金で施術を行っていたということです。
うん、
調べに対し、いずれも容疑を認めていて、このうち妻の容疑者は、幼い頃から美容整形に興味があり、親戚の医師から学んだり、カエルを解剖したりして技術を身につけた、と供述しているということです。警視庁は、二人が去年の秋以降、少なくとも50人の外国人に対して違法な医療行為を繰り返し、合わせて400万円以上を売り上げていたとみて調べています。
いやー、カエルは、おそらく生物の時間に全員解剖経験ありですけどって、
ね、そう。いや、日本だけだと思いますよ、きっと。
ああ、そうかそうか。
しかも多分最近はやってないと思うんですよね。
なるほど。
うん。しかも多分最近はやってなくって、多分残酷みたいな意見の方が強いんですよ。
なるほど。
生物にメス入れてないと思うんですよね。だけど、この人はやってたんですよ。
まあ、研究熱心ではあるけど。
そうなんですよね。うん。ここにメス入れるとどうなるかなっていうのは自分で試してみていたと。
でもおそらく、そんなに役に立たないと思うんだよね。
そうなんだよ。かなり体の構造は違うはずなんですけどね。
違うよね。
ま、似ているとすれば、カエルの太ももっぽい唇にしたいみたいな。
ああ。
プリプリねっていう感じに。
なんだかな。
まあでも、薄い皮膚一枚の下が筋肉っていう構造自体は変わんないわけですからね。
そう。
うん。そこさえつかめば、その薄さの感さえつかめば、あとはヒアルロン酸を入れるだけですから。
そういうこと。まあでもこれ、まあ、いや、なんかね、日本の医師免許は持ってないけど、ベトナムの医師免許持ってんならまだいいんですけど。
あ、そうですね。うん。国際免許みたいな。
でもこの前もありましたよね、これね、どっかでね。
そう、なんか。
外国人
が勝手にやってるみたいなのは、あの人は、あと、腫瘍を取ってたんですよね。
よりちょっと危ないやつだね。
専門的なんですよ。あの人も自分で練習してたんですよ。やっぱね、独立精神が旺盛ですよね。
いや、そうだよね。できると思うっていうのがすごいよね、
うん。そう、俺ならやればできるはずだと。
うん。
うん。やっちゃダメなんですよね。
そうなんだけど。
思い込みではやっちゃいけないんですよ。
まあでもそれだって国によってもしかしたら違うかもしれないもんね、その、考え方とか法律とかがさ。医師法なんてものはないっていうところもあるかもしれない。
やる気次第っていう国がね。
いや、医師試験も、一発試験なんじゃないです
か。ああ。
別に、その学歴とか関係なく、その場に行って、
はい、
メスを持ってやって上手ければ、はい、OK。
それはあれだよ。見る科ごとに分かれてればいいよ。
ああ。
例えば、外科は外科の一発試験。
ああ、まあね。
ね。循環の人は循環の一発試験。ならいいけど、全部ですってことになるとちょっと困るんですよね。
そうね。
うん。胃も潰せるけど、もう心臓手術しなきゃいけないことになるじゃないですか。 それまずいんですよね。
そっか。あんまり、オールマイティな免許はないはずだってことね。
そうなんだよ。だからその大学みたいなもんでさ、1、2年は一般、
ああ、一般
教養ですよと。3、4年は専門ですよ。それ以上は院に行ってねっていう感じでしょ。医師免許ってのもそういうもんなわけですよ。
まあ一発って言うと確かにね。
ね。
なんか。
その後スーパーローテートとか行っていろんな科を見て回るわけですから、
うん、
最低限の知識といろんな複雑な知識っていうのをまとめて体系化して持ってないとダメなんですよね。
確かに。だ
からカエルは切れたとしてもダメなんですよ。
まあその試験内容にもよるとは思いますけどね。その一発が面接とかあったら嫌だよね。熱い思いを語ればなんか受かるみたいな。
おお、こいつは救いたいんだなっていう。
そう。合格。それが一番重要ですとか言って。
それは学校に入る前だよ。
あ、そっか。
そっから学校ですよ。では、不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは解決。3月11日、熊本県。2月25日の午後4時半頃に、小学生が2人組の若い男から、鼻毛ちょうだいなどと声をかけられた事案は、捜査の結果、行為者を特定したということです。
わかったんだ。
わかりましたね。
どうだったんだろう。
多分持っていた鼻毛の DNA を鑑定したんじゃないかと思うんですよね。
ちょうだいって。
鼻毛ってほら指につくじゃないですか。
ああ。
なかなか取れないですよ、ね。それが残ってたんじゃないかと私は思うんですよ、ね。
なるほど。
はい。3月11日、広島県。午後4時頃。下校中の小学生らに男が、べっぴんじゃねなどと声をかけられたもので、男は70代以上の中肉で、ゴルフクラブとゴルフボールと 500ml のチューハイを持っていたということです。
ああ。
が、行為者が特定され、指導を警告したということです。
それはやっぱりなんだろうね。まあ、べっぴんもダメなんだ。
そうなんですけど、これね、ちょっとさっき私読み方間違えましたね。
おうおう。
犯人は60代なので、べっぴんじゃねじゃなくて、べっぴんじゃねえ。ですね。
ああ、
うん。なるほど、ね。これはちょっと20代、60代でだいぶ違いましたね、読み方がね。
なるほどね。
うん。
まあ、そうなるとちょっとさ、ちょっと許せる気もしてきたけど、ダメなのね。
まあね、まあ、路上飲酒ってのもちょっと咎められて叱るべきですからね。
うん、なんか、べっぴんさんじゃのーみたいなさ。
あと、飲酒ゴルフですよ。
それはどうなの、まあ、ダメなの。まあ、ね、その、街中でフルスイングとかしちゃダメですからね。
そうなんですよ。その調子で、こう、女の子に声かけまくってると、いつか頭をホールインワンって可能性があるから。
確かにね。
ちょっとそれやめてください。
まあ、警告したのはいいと思いますけどね。
まあ、イエローカードですよね。
うん。
3月11日、福岡県。3月4日午後3時40分頃に路上で男がズボンを脱いでスパッツ姿で歩き回るという事案が発生していましたが、この男を特定し解決したということです。
うん。
スパッツはいいでしょう。
だよね。
ねえ。
スパッツ姿でダメなの？まあ、もっこりしすぎてたとか？でもスパッツ。
だいぶ小さかったってことです
ね。なっちゃうよね、そうね。
そう。な、お前は、その、乳首おじさんと同じで、もう今日からお前はもっこり犯だと。お前はダメなんだよと。いうことで、まあ指導警告ですよね。
なるほど。
うん。ちゃんと、カップをつけてくれと。
カップでもさ、もっこりは解消しないけどね。
続いて、意味不明言動系。2月17日、沖縄。午後6時30分頃。路上で、乳児を抱いて、横断歩道を信号待ちしていた母親が、見知らぬ男から名前を聞かれたり、抱いていた乳児の腕や頬を触られて、俺の子可愛いだろなどと意味不明な言動を言われ、付きまとわれる事案が発生しました。幻ですよね。
うん。
お前の子ではないでしょうね。
まあ、ちょっとこういうタイプがね、いるんですよね。
もうね。まあ、お前が神だったらね。
そういうぐらいの、これは意味なのかな。
そうそうそう。あまねく地上の子らよと。
すごい上から来たんで。俺の元に平等ってことだからね。
そうだね。うん。みんな、その時、危ない時があったら、ノアの箱舟に乗って逃げるんだよっていうね。
まあ、そこまでぶっ飛んでる人なのかもしれないけどね。
2月22日、宮城県、午後2時35分頃、路上で、児童らが帰宅途中、不審な男に、これをお母さんに渡すように、渡さなかったら大変なことになる、などと言われて、濡れた広告の切れ端を渡された、ということです。
なんでなんだろう。
何の語国か分かんないからね。うん、
なんか、昔だったらそのさ、広告の切れ端に点線がついててさ、うん、割引券とかだったのかもしんない。そこを切り取ったのかもしんないよ。
なんと5割も引かれるからね。
そうそうそう。
渡さなかったらおそらくお母さん大変ですよと。
大変ですってこと。
卵が10円ですって。
整理券って書いてあるかもしれない。
そうだね。いい方に捉えればね、うん、もしかしたらテレクラのちっちゃいチラシかもしれないからこの女の人ってお母さんだよねっていうね。
懐かしいなそれ。今見ないんだけどっていう。
3月3日東京午後3時頃、路上で小学生が下校途中、男に小学生中学生のことについて教えてください、身長体重は体育の成績はなどと言いながら右腕をメジャーで測り、ありがとうございましたと言って立ち去っていったってことです。
スカウトじゃない？将来。
右腕をメジャーで測りって。それだけで何がわかるんですか？片側の腕の太さだけで何のスポーツの適性がわかるんだって話ですよね。
まあやっぱピッチャーじゃないかな。
いやー、どうなんだろうね。左利きかもしれないですからね。
確かに。
ピッチャーなら腕よりケツですよね、やっぱ見るべきはね。
ああ、そっか、うん。あれかな？なんか、手垂れぐらいですか、そうすると。
そうね。うん、手が美しいかどうか、手が長いかどうか、みたいな話で言えばね。
なんか世界、右腕コンテストがあるんだけどと。出てみないかと。
それ、すごい。赤髪同盟ですよね。うん。3月6日、茨城県、午後1時30分頃、公園で男が小学生に対し、花粉症大丈夫？寒くない？いいものをあげる？などと言って、ポケットから取り出した靴下を渡そうとする事案がありました。
効くのかな、花粉症に。
それで鼻噛んでいいんですかっていうことかな。うん。
まあ、なんですかね。ちょっとこう、逆に免疫を刺激するような刺激臭があるかもしれない。
もう花粉なんか忘れるっていうね。
うん。うん、違う免疫が働いちゃう。
涙は出るんだけどっていう。タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月8日、愛知県、午後3時20分頃。男が生徒に対して、リンゴデニッシュのパンを手に持って、毒入っていないからもらわないと損だよと声をかけてきたということです。
うん、
美味しいからね。
なんかリンゴに毒っていうとこがまたステレオタイプで面白いですよね。
そうそう。ただその、季節じゃないんで。
そうだか。
うん。加工品ですよね。
毒リンゴってさ、
はい。
毒を注射してんですかね。
ああ、どうなんだろう。生育過程で毒が中にできていくタイプのリンゴなんじゃないですか。
危ないリンゴがあんのかな、世の中には。その、毒キノコ的な。
そうそうそう。
ああ。
植物だってね、毒ありますからね。
なるほどね。そうなのかな。
それをおじさんが独自に育てて、甘く煮て、パイ生地で包んで焼き上げたものですよってことですよね。
毒キノコと掛け合わせたんだよ、このリンゴはっていう。笑いリンゴですみたいな。
もう DNA 界に激震が走りますよね、それね。そして声かけ。3月9日、宮城県、午後3時30分頃、路上で通行中の小学生に男が、変身させましょうか。変身したくなったらまた来てくださいね。などと声をかける事案が発生しました。
この人は何ビューティーコンシェルジェみたいな人ってことですか？
ああ、デパートの地下1階にいっぱいいる人だ。
変身ありますよね、よくね。
ありますあります。資生堂とかにいる人ですよね。
そういうことなのかな。
3月9日、東京都、午後3時頃。公園で子供たちが遊んでいたところ、男が大きな声で、何見てんだバカ野郎と突然叫び、子供たちが公園の真ん中に避難したところ、逃げるのかこの野郎とさらに怒鳴って、その後立ち去っていったということです。魚じゃないからさ、大きな音で呼び寄せるみたいなことはできないですよね。先に網張ってるわけでもないですから。
にーまあね。
なんていうのかな、この人の中では怒鳴られたらみんな、てめえ何言ってんだこの野郎と。
逆に来ると。
思ってるんでしょうね。ところが逃げたもんだから、てめえ逃げんのかと。
ああ。
いう感じなんじゃないですか。
向かってこいと。
そうそう、男ならみたいな。
なるほど。
ヤンキーですよね。
そういうことか。
3月11日、長野県、午前7時15分頃、小学生が若い男に、僕も一緒に学校に行くと声をかけられたということです。男は若い黒いズボンと黒いランドセルだったということです。
あれもう格好ができてますけどね。
できてましたね。
うん、
うん、若い男性、トレーナー、ズボン、ランドセルってい う, もう完全に登校スタイルですよね。
まあね、別にいいとは思いますけどね。
そうね。
来たきゃ。
門の前までね。うん、そこまではいいですよ。
まあ、ランドセル背負ってるんだし。
入れてやろうかってことにはならないですよ。
どこにランドセルあったんですかね？家にあんのかな？
いやいや、まあ普通にイオンとかで買えますからね。
まあそこまでしたならよしっていうかね。入れてやってもいいかなっていう。
よくないですよ。なんでランドセルが免罪符になるんですか？
いや、普通ふざけても買わないでしょっていう。
いやー。でもなんかね、ちょっと前にハリウッドセレブがランドセル背負うみたいなファッションの流れがありましたよね。
やったやった。
じゃあレディーガガが小学校入れるかって話ですよ。
いや、まあ入れそうじゃない、なんとなく。
表敬訪問じゃないんだから入れないですって。
そうか。図画工作とか得意そうでしょっていう。
ああ。それデザイナーがね。
あ、そうか。
デザイナーが肉の服とかを作るだけだって。
ああ、そっかそっか、う
ん。ガガさんは着てるだけですから。3月14日、愛媛県。午後2時30分頃、中学生が下校中、不審者から、勉強頑張りましたか？男子バスケ部はありますか？学校の図書館は一般の人も使えますか？など、複数回声をかけられたということです。
まあ。
ダメですね。公ではないんですよね。学校の図書館はね。図書室ですから。
ああ、まあちょっとそこは、まあでも、まあ聞いてみたのはまあ別にいいんですけどね。
まあ聞くのはね。
うん。
はいはいはい。
全部ダメですと。
ダメはダメですよね。こればっかりはね、制服着てようがランドセル持ってようがダメなんですよ。
ダメなんですか。
はい。
まあ、国会図書館とか行ってくださいよって感じなんですよね。
そうですね、うん。ちゃんと審査の厳しいところにね。
そうね。
あそこ持ち物検査があるっていう。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
2分前に早退というか早く帰ってた人ってのがいましたよね。
はいはい。代わりにタイムカードを押させてた人ですね。
なんかこう、もう、なんか悲しいよね。
そうなんですよね。なんか寛容さがないですよね、職場にもね。
そう。あとは、ちょっと運転手さんと、
うん。
ちょっと待ってくれないかって感じがする。
そっちもね。
もうなんか、いつも、こう、なんか走ってきて間に合ってないこの3人とかを4人を見ているから、
うんうんうん、
分かったと、
うん、
ちょっと遅れながら入ってきてほしいよね。
その後飛ばすからっていう感じでね。
そうそうそう、
うん、
2分は縮められるよと。俺に任せろと。あとは、乗客の中にも手助けする人がいて、
お
あえて、なんかこうさ、ああ、ちょっと運転手さん待ってください、みたいな。
ああ。
なんか、入るとこでもたもたしてる、みたいな。
靴が脱げちゃって、みたいなね。
時間稼いで。それぐらいみんなと仲良くなればね、その電車内の人と。だいたい毎日一緒ですからね。
そうね、うん。電車じゃなくてバスですけど。
ああ、バス、
うん。そうやってればさ、多分、バス会社の方が動くよね。
2分ね。
いずれね。うん。
まあ、あとは、バス停をちょっとずつ近づけるっていう。
2分分ね。
1日2メーターやればね。
そうだね。うん。そのうち、まあ、何百メートルかで行けると思うけどね。うん。バス停の名前と合わなくなる可能性があるんだよね。うん。
この役所の前ってなっちゃうよね、そのうち。
あ、そうだよね。役所前ってことにすれば。
そうだよ。新設を依頼するっていうのはどうですか？
そうですね。だから旧バス停からちょっと移動しましたと。うん。時刻は同じですっていう感じで。
まあでも、あれだよね。本当に、だいたい役所系のものの前にはあるじゃないですか、バス。
まあ近くにありますもんね。
うん。
そこから遠いってのもやっぱ職場が良くないですもんね。
ああ、そうね。
うん。なんかこう、感触だからバス停も遠いみたいな印象はあるじゃないですか。
あ、確かにね。
そういうの良くないですよ、やっぱり。
そうだね。
ね。これまあ、その、ニュースの中では言いませんでしたけど、障害学習部っていうところなんですよね。そう、お年寄りとかがさ、その、いつでも大学入れますとか、それも、そういうのも含めて、学習の意欲をずっと保ち続けるっていうのを支援するとこじゃないですか。
うん、
歩くの遅いお年寄りはどうするんですかと。
そうだね。
大学に間に合わないですよってことになるじゃないですか。
そう、そしたらちょっとね、
フレックスバス停を移動しましょうっていうふうに提案するべきですもんね。
そうそうそう。これあとさ、バスがきっかりすぎるよね。
そうだね。だバス停の人は本当に、その、この役所のこと、事情について全く知らないわけですよ。バス会社は帝国でちゃんと動くのが、まあバス会社としてのプライドですよね。
だけど普通ちょっと遅れると思うんだよね。2分とか。だから2分ぐらいはさ。だからもしかしたら早退しなくても行ける日もあるのかもしれないけど。
まあ、まあ、たまにはね。
だからやっぱりそれはちょっとずつ毎日さ、バスの運転手さんに、ちょっとゆっくり来てくんねえかと。
うん、お願いベースで。
もしくは、2分遅く来ないと爆破するっていう。
ああ。
80キロ以内、逆か。あれだね。20キロ以上になったら爆破する、
遅い
爆弾があるからと。10キロから20の間で走ってくれと。
逆スピードってことで。うん。
ノロノロしてる。
毎回あいつ乗ってくんのかって話ですよね、そうなるとね。
いや
まあみんなでね、ちょっとずつ協力して、バスの方をずらす。
そうそうそうそうです
ね。バスの方と協力をするって言った方がいいよね。
そうね。
うん。みんなでそれで働きやすい社会にしましょうということ。
そう。あんまギスギスしないようにってこと
しないように。
うん。
あと内部でチクらないように。
それが問題だよね。
というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。